祈ります。恵み深い神を、私たちをこの爽やかな朝ここに集め、御言葉に耳を傾ける機会を与えてくださいましたことを感謝いたします。今日私たちは家族礼拝を持とうとしております。今の世界の子どもたちを取り囲む環境があなたの御胸にかなったものでないことを私たちは知っております。どうぞ私たちを憐れんで、その罪を許し、この世界が、この地球が、子どもたちの、そしてまたその子どもたちのために生きていくに甲斐のある世界となることができますように、私たちがそのために働くことができますように、どうぞお助けください。しかしながら、私たち自身がしばしば苦しみと悩みと問題を抱えております。どうぞそのことを覚えてくださって、まずは私たち自身を顧み、お助けくださいますようにお祈りいたします。私たちの家族には病を抱えた者がおります。この地域にはさまざまな問題と取り組んで、その重荷の中にある人々がいらっしゃることでしょう。天地の創造者なる神様、私たちをどうぞお助けください。御霊なる神様、今日も聖書を通して私たちにお語りください。主イエスキリストの御名によりて、アーメン。子供たちを解き放てというイエスの言葉の意味について考えてみたいと思います。私たち大人が世間の荒波に揉まれて、よくも悪しくも世知にたけ、いわば世知辛い存在になってしまっている一方で、子供たちは白紙である、タブララーサーである、つまりまだ純粋で無垢な存在であるという考え方があります。こうした考え方は実は大昔からあるわけではありません。18世紀西ヨーロッパのロマン主義から生まれた考え方です。ジャン・ジャック・ルッソーという人がいます。彼は日本でもよく読まれるエミール、あるいは教育についてという本を書きました。1762年のことだそうです。18世紀ですね。この本は出版されるとすぐにパリの高等法院から摘発を受けました。なぜか、子どもの解放を歌っていたからです。ある百科事典には次のように書いてあります。当時民衆は抑圧のもとにあり、子どもは小さな大人でしかなかった。人は子どもというものを知らなかった。教育を考えるためには子どもが何であるかを研究することから始めなければならないとして、孤児エミールに託して自然の歩みに従う教育の在り方を追求した本書は、子どもの発見の書であり、子どもの権利の宣伝の書と言われている。つまり、私たちが普通考える子どもとは、ヨーロッパの近代に初めて発見されたものだったのです。注目されるのは、当時民衆は抑圧のもとにあったという発言と、子どもの発見は同時に教育の発見であったということです。民衆が抑圧されているときに、子どもたちの教育を受ける権利はもちろん発見されませんでした。 教育の対象としての子どもが発見される以前、いわゆる子どもたちは人間以前の存在として、つまりまだ人間になっていない存在として半人前でした。イエスの時代のイスラエルでは、神の律法をまだ学んでいない子どもたちと、そしてごめんなさい、その必要のない女性たちは、社会においても神の前でも実質的に半人前の存在でした。ユダヤ教のあるラビの発言として次のようなものが伝えられています。朝寝、昼酒、ここまでは日本にもありますね。子供との無駄話、民衆のたまり場での道草、これらが人を滅ぼす。朝寝、昼酒、子供との無駄話、民衆のたまり場での道草、これらが人を滅ぼす。僕には少なからず当てはまる、つまりここでは大人であればそれでよいというふうに言われているわけではありませんけれども、子供はせいぜい無駄話の相手としか見なされておりません。ここには大人の、男の、エリートの偏見が現れているような気がしますね。しかし子供に対する低い評価は古代世界ではごく一般的でした。新約聖書にもそのことを前提とした表現は出てまいります。例えばパウロが、君たちはもう未熟な未成年ではないのだ、成人なのだ、成熟した大人なのだという言い方をする場合、パウロがそれを通して言おうとしていること、つまり神の前で私たちは自立しなければならないということとは全く無関係に、未成年、子どもたちに対するマイナスの評価はやはり前提にされています。では子どもを発見し、子どもたちに教育の権利を認めて学校の制度を作り上げた私たちの社会は、子どもたちにとって本当に開放的な社会になっているでしょうか。この問いに何の躊躇もなく、そうだ、そうなっていると答える大人は残念ながらいないと思います。1989年11月に国連総会で採択され、なんと5年も遅れて94年4月に日本の国会でも批准された子どもの権利条約に次のような一文があります。人種、皮膚の色、性、男か女かですね、宗教、言語、政治やその他の意見、国民的、民族的、社会的出身、財産、障害、出生、またはその他の地位によるどんな差別も受けずに、この条約で保障される権利が子どもたちに確保されなければなりません。私たちは先ほど旧約聖書で、イスラエルの神はアブラハムの第二夫人、つまり聖妻ではないハガルが息子を産んで、その後正しい奥様である女性から男の子が生まれた時に、そのハガルがいじめにあって、それにとっても我慢ができなくなって、アブラハムもそれをどうすることもできなくて追い出した、その後起こったエピソードについて読みました。イスラエルの神様はそのハガルが産んだ息子の泣く声を聞いた、そういう神様がイスラエルの神様です。とりわけ先ほど読みました、国連の子どもの権利条約に、障害および出生による差別を子どもたちは受けてはならないという言葉があることに注目してください。 私たちの国では両親が法律的に夫婦でない子どもの戸籍はそれと分かるようになっているそうです。これは出生による差別につながらないでしょうか。また知的身体的な障害者の権利が私たちの社会で必ずしも積極的に保障されていないことは、学校教育の場と並んでとりわけ就職に際してこのような人たちに大きなハードルが立ちはだかっていることを考えればすぐにわかります。子どもたちを取り巻く環境の厳しさは私たちもよく知っています。子どもたちはしばしば欲望と商売の道具にされています。私の家にはどこで聞きつけたのか、子どもが小学校に上がれば塾の案内が、幼稚園に上がれば早期教育のダイレクトメールが、子どもの実名入りでどんどん送られてきます。コンピューターゲームやキャラクターグッズは日本で販売されて世界中に売られています。私はスイスに暮らしていましたが、スイスの新聞を読んでいて、英語で書いてある新聞を読んでいて、ポークモンというのが出てきて、これは何だろうと思っていました。あれはポケモンだったのですね。さて、とりわけお母さんにとって子供は重い重い課題です。かして3年子なきはされという圧力は本当に過去のものになったでしょうか。また幸いにして健康に育った子どもの出来が悪い時、お母さんは家族の他の人たちからあなたのしつけが悪いんじゃないかと責められます。小学校のクラス会に行くと、幾人かのお母さんはポロリと、私はついイライラして子供を叩いてしまうことがありますと漏らすそうです。何という圧力でしょう。お母さんにのしかかる圧力は子供たちに向けられるほかないではありませんか。現在文部省は学校教育に再び競争原理を大幅に取り入れてエリート養成を目指そうとしています。勝つのは一人だけ、他の人たちは全部負けという大人社会の在り方が、このあまりにも厳しい不景気な時代の大人社会の在り方が子どもたちにも及んでいるのかもしれません。このような価値観は私たちを孤独にします。物は溢れていても自分の居場所がわからない、私は生きていていいんだろうかとつぶやく若者は大学生のお兄ちゃんやお姉ちゃんにもいます。すると子どもを発見し教育の機会を保障しても、社会全体に人を抑えつけるような要素がある限り、子どもたちは全然解放されない、むしろ抑圧はより巧妙な形で親にも子にも父親にもそして教師にも及んでいると考えるべきでしょう。イエスは子どもたちを遠ざけて居場所を奪う大人たちに向かって激しく憤ったとあります。私たちがこのイエスの憤りを免れることは難しいのではないでしょうか。ではどうすればよいか。子どもたちが、そして彼らの子どもたちが安心して生きていける世界を用意しておく責任はやはり大人たちにあるのですから、この問いは避けられません。ではどうすればよいか。私たちの社会は良くも悪しくも私たちの能力と努力の結晶です。こんなに便利な社会を作り上げることができたのは私たちの努力の結晶です。ですからその私たちに何ができるかと問うだけではこの社会の良くないところをうまく解決することは難しいかもしれません。だって堂々巡りに終わる可能性がありますから。だから 私たちはもっと根源的に問うべきであると思います。子どもたちは私たちにとって未来そのものです。ならば私たちの希望の根拠である神様の言葉をここで思い起こすことが必要であると思います。子どもたちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子どものように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。子どものように神を受け入れるとは何を意味するでしょうか。この言葉は大人として私たちが子どもを発見することに先立って、まず私たち自身が神の子どもたちとしてその自覚を新たにし、自分自身から、つまり私の能力を基準に据えた現実理解から解放されなければならないことを示していると思います。貧しい者たちは幸いなり、神の国は君たちのものだからというイエスの招きと約束の言葉が思い起こされます。この言葉は私たちに君たちの能力を総動員して何かをせよと要求しておりません。むしろ私たちを貧しいものとして神の祝福の中に招き入れています。この招きを受け取ることから私たちは始めるべきではないでしょうか。宗教改革者マルティン・ルーターは死の直前に、私たちは乞食だ、本当にそうだと書いています。これは彼の絶筆です。この言葉は絶望の表現ではありません。そうではなくて、神の恵みを乞食のようにただで受け取り、それを味わい尽くし、それでもなお味わい尽くし知り尽くすことのできぬ感謝と驚きの思いを表現した。つまりこれはルターが自分に与えられた恵みを感謝している言葉なのです。Wir sind Bettler, das ist wahr という言葉。私たちは乞食だ、それは本当にそうなんだ。思い起こせば私たち自身がそうではなかったでしょうか。神は私を受け入れてくださった。私の小さな願いや思いを拒まなかった。私を幼子のように寮の飼いなで抱き上げて、ちょうどハガルがその息子に対してそうしたように、イエスがガリラヤの子供たちに対してそうしたように、寮の飼いなで抱き上げてその頭に手を置いて祝福してくださった。私たちはそのことを信じて洗礼を受けるのではないでしょうか。子供たちとは私たちのことなのです。子供たちは神の前でもう一度新たに発見されなければなりません。私たち自身のために、そして私たちの子供たち、そしてまたその子供たちのためにお祈りいたします。父なる神様、今日私たちをあなたの子供にしてください。私たちのいいところも悪いところもすべてそのまま受け入れてください。あなたの霊を送って私たちに、あなたに向かってお父さんと呼びかけることをお許しください。私たちに あなたの息子であるイエス・キリストがどのような生き方をされたかを常に思い起こさせてください。私たちがイエスに従って生きていくことができるよう力をお与えください。我らの主イエス・キリストの御名によりて、アーメン。賛美歌を歌います。339番です。ご起立ください。